さっきから気になってたんだけど、ゴロリの声になってきてない？
んなことないよ。
じゃあワクワクさんって言ってみなよ。
ワクワクさん、
ゴロリじゃないか。
え、そんなことはないよ。
じゃあチョキチョキ言ってみな。
チョキチョキ、
ゴロリじゃないか。まあとりあえず気がつけば両生類で検索だね。
確かにね、うんうん、だから、まあ、美容室、まあ、でも美容室でもそうか、その美容室、あ、でも、あ、でもそう考えると、うん、さっきは僕のその、やっている仕事は、うん、ダンママ寄りだって話したけど、うん、今の話聞いてて思ったのが、うん、その美容室に行くっていうことはそれなりにその何かしらの準備なわけじゃん、
うんうん、
やっぱイベントがあったりだとか、そうそうそう、誰かに会うだとか、うん、でこのあと何をするのか、何のために美容室に来ているのか、うんうん、そのこういうことをやるための前準備っていうのがあるわけで、うんうんうん、そう考えたらファッションもそうだよね、うん、で今度こういうところに行くからこういう格好がしたい、うんうん、まあ、それこそ成人式なんてそうだしさ、でこの間、まあ、一昨日かな、なんかさ、スーツ見てるお客さんがいたから声かけたわけよ、うん、まあ、さっきみたいにね、うん、よろしければどうぞご試着くださいの下りがあってさ、うん、でそれで、うん、赤いジャケットないですかっていうわけ、
うん、
赤いジャケットってやっぱなかなかないじゃない、
ない ね、
ね、普通にのお店だったらさ、赤いジャケットを着るシチュエーションなんてなかなかないから、まず需要がないんだよね基本的にはね。
ルパン三世ぐらいね。
正解。
その人、あ、ごめん、
いや、ルパンの紛争がしたいんだ。
あ、そういうこと。
そう、
あ、
もうそういう
こと。なんで細いネクタイをして。
そうそうそうそう、
ね、
そう、それこそそうなんだよ。
で、
それ
で私は次元の方がいいな。い
や、そういうこと聞いてんじゃないんだけれども、あ、そうなるともう衣装のやっぱレベルになってくるから、やっぱなかなか置いてるところないと思いますよって話して、ね、うん、それこそ成人式でルパンの紛争がしたいんだと。
いや、いいね。
まあだからそういう遊び心でね、うん、やっぱやるっていうのもいいと思うんだよね。すごいわ。うん、でそれでまあでも、まあ、成人式もうギリギリだから、うん、うちのスーツはこれがこんなにいいとか、まあ、そんなにオリジナリティを出したいんだったら、うちでオーダー作ったらどうですかって話をして、うん、で分かりましたと、ちょっと今お金ないから明日来ますって言って来なかったけど、来なかったけど、うん、でその人が出て行った後、その前の日か前のその3日前ぐらいに、うちでまたやっぱり成人式だからって言ってオーダーを作ったお客さんがいて、うん、その人が今度はシャツとネクタイを選びに来たわけよ。でそれでそれこそ今お母さんが言ったみたいに、そのネクタイを選ぶときにね、うん、細身の黒いネクタイを見せてさ、こういう風に締めて、ここにタイピンをつけて、タイピンの上のところにちょっとネクタイ少し膨らみをつけさせてあげたら、うん、ちょっと少し華やかやし、うん、首元演出できますよって、うん、これがやり始めて2ヶ月のね、うん、いうことかって、まあ、お二人は思うかもしれないけど、
そうだね、うん、
こういう風にやったらいいですよって、うん、なかなかやっぱ仕事でネクタイつけてる時にそんなことできない、成人式だからこそこういう遊びのある演出ができるんですよ、ぜひこのネクタイいいじゃないですかって、見てくださいこれルパンみたいですって言ったんですよ、
うん、
ルパンもこんな風にやってますよってかっこいいじゃないですかって言ったら、うん、その、うん、人が、お客さんが、うん、そういえば、僕の友達で成人式にルパンの格好してくるやつがいるんですよって言って、あ、さっき来ましたよ、その人って。
そう。
そうそう。その人の友達だったんで。だから二人とも同じところでオーダー作るって話してて、全然違うところでね。
まあ、全くそのあるでしょ、そういうつながりで同じ成人式
行こうぜじゃなくて、
そうそうそうそう、
全く関係なくに来たわけ。
そうそうそうそう、2人で来たんじゃなくて、
うんうん、
そうそう、まず逆に嬉しいよね。
嬉しいね、
うんうんうん、
そこで
さっき来ましたよって言って、うんうん、うちじゃあそのルパンのね格好はできないから、うん、オーダー進めたらすごい乗り気だったんですよ、
うん、
同じオーダー作ることになりますねって言ってたけど、その人来なかったけどね、うん、うん、まあ他のところで何かねルパンの紛争ができるようなものを見つけたのかもしれないけれども、うん、やっぱそういうお客さんとお客さんのつながりとかっていうのがやっぱり、うん、まあやっぱやっぱ宮崎のさ今大きいショッピングセンターって言ったらもう一発で分かっちゃうけれども、
うんうん、
そこに結局みんな集まってるんだっていうのがよく分かるよね、
うん
うん、
ないからね、
うん、やっぱお客さんに冗談でいつも言ってるけど、やっぱ大体ここに来たら知り合いの 3,4 人は会いますよねって言ったら大体みんなね共感してくれるんだけど、本当実際そうだからね、
うん、そうね、絶対誰かに知ってる人に会うもんね。
ね、うん、本当そうなんだよ。だから 宮崎って言ったらもうそこしかほとんど行くところないもんね。逆に言えばそこに行くが全部住んじゃうからね。
そうそうそう、一箇所で住んじゃうもんね。なんかも自分が欲しいものとかね、うんうん。
お母さんの方はそういうなんかこういうお客さん行かないみたいな。
ありありありあり、うん、いっぱいあるよ。一番
ありありありどんなどんな。
あのね、まあ常連さんやったんだけど、あのステーキハウスにいる時にね、
うん、
すっごいもみ剣にしわを寄せて苦虫潰したような顔のおじさまが、
うん
うん、ナイスグレーみたいなおじさまが来て、
うん、
すごい人に当たったなこれはと思って、
うん、
絶対この人美味しかったまた来るわって言わせてやろうと思って、
おうおう、
もう精一杯もう先を読んで先を読んでしながら、こうすごい会話も楽しくこう進めながらやって、うん、そしたら最後はどんどんどんどんその眉間のシワが取れてきて、
うん、
うんって美味しかった、今度からあんたを指名するわねって言われた時に心の中でやったーと思ったね。うん、そう。そしてもうそれ次からはもうちゃんと指名いただくようになって、
うん、
うん、そうよ。もうあの時がもう一番あの人がねあれやったね、印象に残ってるね。あとはねやっぱりね、ハンバーグを注文された時に目玉焼きがつくのよね、
うん、
その目玉焼きをね、まあ、40代の男性やったけど、
うん、
もうご婦人と怒られて、
うん、
でまあ、通常のステーキコースプラスハンバーグ単品で頼まれて、
うん、
あのさ僕目玉焼きをグラデーションで焼いてほしいんだって言われ
グラデーションです、黄身がね、
そう白身からこうじわっとね、うん、こうなるようにね、
自分でしてみたらって感じ
は、ね、グラデーションですか、
うん、
こうすげえこと言う人やわこの人と思いながら、
うん、
うん、いやじゃあ納得いくようにやってやらんとしょうがないわと思って、うんうんうん、目玉焼きを鉄板の上に乗せてフードをかぶせて、うん、このままやったら絶対あれやから、ちょっと白ワインをバッとかけて蒸らして、で、うん、ちょっと熱いからスッとそういう、
うん、
温度の低いところにこうずらして、
鉄板でも温度の高いところと低いところがある
のね、うん、中心がね高いのよ、両サイドはちょっと低めにして、うん、お肉を焼くときにはねちょっと、うん、様子を見ながら焼くのね、うん、そこで調整しながら焼くんだけど、うん、もうそろそろかなと思って、
うん、
目玉焼きをこうスケッパーで半分にするのね、
うん、
でさ、お客様いいですかって言って半分にしてこうしてパカッて開けた時にお客さんがうわーって拍手してグラデーションになってるって喜んでくださって本当にもう本当奇跡っていうかね、
うん、
うん、本当そうよ、こっちはもうあれやから
あれやから
あれやからあれやからあれやから、
もう叩かないの
って、すいませんね、うん、ほらなんていうかね、そういう時のあれリアクションがさ出てこない残念ながら出てこない、
じゃあ思い出したらまた言ってください、
うそうそうそうねえ、やっぱして、あとはもうほら最初に当たった普通の人がもう次から指名してくださるっていうのが一番のね、
うんうんうん、
確かにね、
うん、
うん、
だからその人たちともうその次もう次来た時次来た時とかもお誕生日今日は誰のお誕生日だから来たとかね、
うん
うん、そういうのはもうちゃんと言ってくださるから、ちゃんとこっちであのプレートを用意して、
うん、
おめでとうございますとかってチョコペンで書いてしたらもうすごく喜ばれるもんね、うんうん、だからその人に合ったこうね会話とかさ、
うん、
お客さんの要望があれば、うん、それにもう最善を尽くす、うん、できなくてもいいから一生懸命やるっていう、
うん、
でやっぱりそれがこう言葉で返ってくるからさ、
うん、
すごいもうやりがいはあるよね、
うん、
やりがいはあるけどね、やっぱ体もしんどいわ、ね、
まあエネルギー使うよね、
使うものすごい使う、
実際に動いた量とかじゃなくて、
うん、精神的なものが一番使う、う
ん、パワーがね、
うん、
いるもんね、
うんうん、いるいる、
6番アルタイラさんありがとうございます、ドヤ顔って来てます、
そう、あドヤ顔ね、うん、
そのグラデーション作った
ね、グラデーションが、うん、そうね、ありがとうございます、
はい、やっぱりそのさっきその姉ちゃんの話でその会話をするかしないかっていうところで、
うん、
さっき俺はあの会話をしながらじゃあカットなりスタイリングができる人っていうのは、うん、そういう才能なのかそれともどっちかを手抜いてるのかみたいな話したけれども、うん、あのまあ、もちろん人それぞれって言ってしまえば終わりなんだけど、うん、僕はね結局お客さんが満足すればそれでいいと思ってるんだ、
そう、それはそうよ、
ね、まず 大前提というかもうそれに尽きると思うんだよね、
うん、
だから本人がこういうことがやりたいなとか、
うん、
こういうものが欲しいなとか っていうふうに思ってお店に来たとしても、うん、最終的にそれが変わったとしてもだよ、うん、そのお客さんがすごい満足するっていうものを提供できればそれ、まあ、それで OK というか、
うん、
まあ、そうあるべきというかね。だからそういう意味ではなんていうのかな、こうこっちのこっち、これちょっと言うと誤解を生むかもしれないけれども、こっちの都合のいいような形でその相手にお客様に満足してもらうような形に持っていく必要があるんですよね。
だから、うん、まあ、お母さんの経験からも言うけど、うん、お客さんのペースじゃなくって、うん、自分のペースにお客さんを乗せるのよ。
そうだけど難しい。そ
う、難しいよ、ね、難しいよ。
だけどね、こっちの土俵で戦わないといけないわけよね。
そこは経験よ、数をこなしたほどよ。
まあね、
うん、そうだと思う、うん、じゃないと時間ないんかね、終わらないもん。
んね、
うん、お客さんのペースでね、全てはいはいはいって聞いてたら、だからこっちの自分のペースに合わせてもらって、もらうんじゃなくて自然に巻き込むの、うん、そういう風にして私はやってきた。
うん、うん、だ結局なんだかんだ言って事前事業じゃなくって、うん、ビジネスなんでね、そう、うん、そう、売上につながらないと意味がないわけよね、うん、で働いて俺たちが雇われているのはその僕らのお店側の方なんだから、その企業なんだから、そこに対してメリットがなければサービス業ではないわけよ。でそこも含めて、じゃあいかにお客さんに満足してもらうかっていうと、そのまあ言い方悪いけど錯覚させるというか、もともと自分が求めてたものをもらったから満足っていう話じゃなくって、あ、新たにニーズを掘り出すとかね、自分が求めてたよりものよりももっといいものが見つかったとか、そういう次元までやっぱり到達させられるようにやっぱしないと難しい、うん、そうそう、難しいというか、そうするのが多分そういう方向性に持っていくべきだとは思うんだよね。で、まあ、その話と完全につながってるわけじゃないけど、それこそ昨日ね、クリスマスプレゼント、まあ、まさしくそのギフトニーズがめちゃくちゃ多いわけよ今。もうそのギフトのリボンもすぐなくなっちゃって、すぐ発注しないといけないぐらいで、やっぱりギフトニーズで女性の方が一人で来店されたわけ、まあ、女性だけの来店っていう、大体やっぱりもうギフトなのね、うん、だってメンズのお店だから、
そうね、
で、まあ、大体20代、まあ、25、6ぐらいかな、おとなしそうな女性が入ってきて、うん、でそれでプレゼントですかっていうふうにお声かけするわけよ。で最初はお父さんにプレゼントが、ね、買ってあげたいと。だけどすごく体が大きくてお腹も出てるから、うん、そのセーターを買ってあげたいけど、うちのセーターは、まあ、2L、LL までしかないわけよ。で、できれば 3L がいいと。だけど身長も低いんだと。だから 3L にしちゃうと袖も長いと。
あ、
ね、そうなるとちょっとなかなか選ぶのが難しいっていう話になって、うん、俺も必死に可能な限りこういろいろやったわけよ。そのお父さんの体型聞いて、で、好きな色とかね。でご本人として、要するにそのプレゼントをするその女性としてはどう着てほしいかとか、
うん、
やっぱりプレゼントっていうのは本人が自分で買うっていうものよりも、うん、その本人が自分の好みで買うとどうしても視野が狭くなっちゃうじゃない。でせっかくプレゼントっていう機会なんだから、あなたがプレゼントするんだから、あなたがどう着てほしいかっていうところも多少なりと含ませた方がやっぱりプレゼントの意味合いあると思いますよとかっていろいろ言うわけ、
うん、
でそれでいろいろやったんだけど、結局やっぱりサイズ感難しいっていうので、行っちゃったわけね、帰っちゃったわけ。まあ、他はちょっと見ますって言って行っちゃったわけよ。で、それでしばらくしてまたその人が戻ってきたわけ。で、それで、俺を探してるわけよ。で、俺と目が合ってさ、あー、さっきどうもって言って、それでニコニコしながらこう入ってきてさ、父のプレゼントは、父に聞いたら、靴が欲しいって言ったんで、靴を買いましたって言うわけ。あー、そうですか。まあでも見つかってよかったですねって。いや、でも、さっき、いい一生懸命やってくれたからそれが嬉しくって、うん、今度は彼氏のプレゼント買おうと思ってここに来ましたって
、
ありがとうございますって、
よかったね。
で、それだからもともとはその父親に対してのプレゼントを買おうと思って入ってきたけど、うんうん、僕の接客受けてて、うんうん、次の彼氏のプレゼントを買うんだったらあそこ行こうと思ったんですよね、うんうん、
そこ大事だよね、
うんうんうん、
だからすごいお客さんの女性の方はすごいあなたの接客をもすごく満足したわけだわ。
そうそうそうそう。
あそこまでやってくれてってすごい心が動いたじゃない。だからどうせ行くんだったらまたあの人がいるところに行って買おうかなって、うん、
でその彼氏のね同じようにスタイル体型いろいろ聞いたわけ、
うん、
お父さんとほぼ一緒ほぼ一緒なのよでも向こうはここでやっぱり買いたいっていう思いが、うんうん、あ 上乗せされてきてるから、うん、最初とやっぱ感覚が違うんだよ ね、うん、なんか何かしらここで買いたいみたいな感じになってるから、うんうん、もうこっちの土壌なわけよ、ね、だからそれでさっきのみたいな感じで、じゃあもうあなたがどう来てほしいかみたいなね、あなた主体で考えていいんじゃないんですかって、本人の好みとかっていうよりも、そうなったらもうセーターにこだわらないで、セーターをやっぱ買いたいって言ってたんだけど、セーターにこだわらないで、セーターじゃなくてサイズ感が関係ないものを買えばいいじゃないですかって言って、タイピンもあるし、それこそネクタイもあるし、グローブもあるし、マフラーもあるしって言って、でそれでこっちの都合のいいように話を持っていって、ニーズを変えてタイピンとネクタイを買ってもらったわけよ。だからそういうなんていうか、こっちにこう引き寄せてね、
自分に引き寄せて、自分のこうフェースにね、
そうそうそう、そういうのがだいぶ必要かなと思って。
そうよね、
美容師としてはそういうのないですか、ね、スタイリングをやるって言っても、いやこのスタイルがいいって言ってもあなたには似合わないでしょみたいな、
うん、
だからこっちの方がいいんですよって言いたいけど本人はこっちがいいって言ってるみたいなところっていうのはないの？
ある
あるで終わっちゃった
お母さん経験があります。
あ、何ですか何ですか。
あの美容室に、まあ昔ね、うん、男の先生やったのね、うん、でその当時お母さんは髪が長かったのよ。
ああ、30代ぐらいの頃
確かそうだと思うけど、
うんうん、ちょっと長かった肩ぐらいまでや
った、ね、ソバージュやったね。
そうそうそうそう、
違う違う、その前、その前ちょっと縦ロールなんかしておりまして、
そんな時期あった？
あったのよ、ロングで。
俺が生まれる前なんじゃないの？
そうよお姉ちゃんを産んだ後だから、
うん、じゃあ覚えてない。
こうしてでもうね、ほら子供が2人、小さい子が2人いるから髪が長いのもちょっと、あ、めんどくさいかなと思って、うんうん、いつも行きつけのお店に行って、うんうん、すいませんって髪の毛短くショートにしたいんですけどって言ったのよ、
うん、
そしたらそこの先生え、あなたには似合いませんよ家族の人と相談してきました
そこまで
近所の人に話してきました。
近所の人に誰やあんたって
ねいえ、だから私短い、あなたには短いのは似合わないからって言われて、うん、カットせずにそのまま帰りました。もう二度とそこには行きませんでした。
まあ、そうよね、
うん。
なんて言ってほしかった？じゃあ。
その時、うん、ああ、そうですね。じゃあ似合うようにカットしましょうかねって言ってくれるとよかったわ。あなたにね、あなたに似合うサイズのカットにっていうか長さにしてって。
うんうん、
それ以後私はずっとショートでございます。
そうね。もうショートヘアーっていうのがすごく代名詞みたいな感じだもんね。
そう。宝塚やもんね。
はい。このヘアスタイルのおかげでどこに行っても一発で多く、もう、うん、覚えていただきます。
そうね、
はい、宝塚の人ねって言われる
そうそうそう
そうそう、
いや2回あったけどさ、うん、まあ、お母さんには話してるけど、俺のお客さんでね、うん、前、まあ、1ヶ月前か2ヶ月前ぐらい、2ヶ月前って言ったらもう最初の頃だけど、うん、1ヶ月半ぐらい前にその親子連れ、母親と娘さんね、で連れてきて、そのあの旦那さんのプレゼントを買いたい、誕生日プレゼントをね、で買いたいっていうので接客しててさ、で俺はあのネームプレートをね胸にこうつけてるんだけど、ある程度接客してたら途中でさ、まあ俺の名字を見てさ、あれ、あなたってもしかして佐渡原の人っていうのを言うまあ佐渡原ってのは僕 の、 その地元ね、
うん
うん、佐渡原の人って言ったら、ええそうですよって言って、幼稚園は光が丘幼稚園じゃないって言われて、え、あ、そうですよって言って、でそれでもうダンママのフルネームを言ってさお母さんなんとかって名前でしょうって言ってはいって言って、あなたシンジ君でしょとかって言っていや、はいってなるわけで、私ね、その光が丘幼稚園の PTA の会長やってたのって言うわけで、しかもよくよく聞いたら、その会長って言ってもその娘さんがその光が丘幼稚園通ってたんだけど、その娘さんは俺の一個下なのよ。要するに学年が違うの。学年が違うのに俺のこと覚えてるの、
うんうん、
名前まで覚えてるの。しかも幼稚園以来会ったことがないはずなのに、うん、俺の顔とかい、あ、ごめんダーンっていう名前を見てね、うん、まあその名前ってうちの名字って宮崎じゃいっぱいいるじゃないの、うん、ね、
ね、
それでえって思うわけよ。でその時に、ああ、あの綺麗なお母さんねって、お母さんのことはもう絶対忘れないぐらいもう覚えてるっていうわけ。いや、うん、あの印象が強いとしても名前までしっかり全部
親子の名前まで覚えてくれるなんてね、
なかなかないよ、
うん
うん、それぐらい印象が強いわけですよ。
強いらしいですね、うん、
でそれでもう一つね、 この間お姉ちゃんには話してないかな、うちのお店は9時閉店なのよ、
うん、
で8時半ぐらいになって女の人が2人入ってきてね、あ、聞いたか、
うんうん、
そうそうそう、女の人が2人入ってきて、うん、そう靴下をね、
うんうん、
見てたわけで、まあ、それももう結構最近の2週間ぐらい前かなの話なんだけど、結構やっぱりそのもうプレゼントとかのニーズが多くなってきてたから、うん、まあ、女性2人だしプレゼントですかって聞いたら、そうですって言うわけで、これ包んでもらうことってできますかって言って、あ、いいですよ、大丈夫ですよ、もちろんって、今プレゼン、クリスマス前だから、
うん、
包むのは無料でやってますよって言って、うん、あ、助かったっていうわけよ。まあ包むって言ってもね、いつもだったら200円ぐらいでやるんですけどねって言ったら、いや、それでも助かります、いっぱいやってもらうんでって言って、あ、そうですかって、いくつ、どれぐらい包みますかって言ったら、たくさんって言うわけよ。あーって思って、まあでも、まあまあ、でも大丈夫ですよって言って、はい、じゃあ選んでくださいって言ったらさ、選んでたんだけど、そしたらその中の一人の女性がさ、これってまだストックってありますかって言うわけ。え、まあありますよと。で、ビジネスの感じの、あんまりこう、カジュアルな感じじゃない、その靴下がいいんだけどって言って、うん、あ、わかりましたって言って、ある靴、そのビジネスの靴下全部出したわけ。それで、まあ、その中からごそごそごそごそ、これがいい、あれがいいとかって言って、二人でさ、話して決めてるわけよ。で、その話してるところに、すいません、いくつぐらい包めばいいですかねって。60個って言って。60個今、あと閉店まで30分ないぞとかって思って。で、それでわーって63足ね、最終的には。63足選んでさ、お願いしますって言って、ちょっと他のお店に行ってきますんで、って、わかりました。じゃあちょっと9時が閉店だから9時までには来てくださいね。わかりましたって言って行くわけ。で、最後、残ってるのは俺とそのベテランの人と2人だけでさ、ちょっとすいませんって、今60個これ包んでくれって言われたんですけど、えーって話して、他のお客さんもいるわけよ、
うん、
で他のお客さんも結構スーツだとかさ、コートとかなんだとかって言って接客しながらだから、合間見て2人でちょこちょこやって、もう必死になってさ、もうあいつらどっかの飲み屋の姉ちゃんがって言って、でどっかの飲み屋の姉ちゃんが客にね、安いプレゼントって黙らかそうとして、この野郎とかって言いながら、閉店間際に60個放送とかしやがって、もうリボンはいいシールだけでいいんじゃないかみたいな話してさ、箱に詰めてさ、うん、クソクソとかで言いながらね、それで9時ギリギリ1分前に8時59分に戻ってきて、ただいまーって言って入ってくるわけよ。それで戻ってきましたとかって言うわけ。でもまだギリギリ終わってなくて、すいません、ちょっとまだ終わってないんで、もう少し待ってもらえますかとかって言ってさ、わーって包んでるわけ。で、包んでる最中さ、その女の子のうちの一人がさ、さっきからねって、似てるなってねって言ってたんですよって言って。もしかして、佐渡原の方の人じゃないですかって言われて、は、そうですよって言って、お母さんってもしかして、ステーキハウスで働いてませんかねって言われてさ、えー、って、そう、似てるなって思ってたんですよって、え、僕と母が似てるってことですか、いや、そうじゃなくって、って、小学校の時、バレーボールやってませんでしたって言われて、
うん、
そう、やってましたよっていうわけよ。私たちも、まあ、広瀬小学校っていうのがね、広小で、バレーボールやってたんですよって言って、えぇ、って言って、じゃあ、同じ体育館でバレーボールやってたんですねって、そうって。だから、僕は全然その二人のこと覚えてなかったから、すいません、僕ちょっと、思い出せなくって、って言ったら、いや、よく覚えてますよって、多分小さい時、お母さんにすごく怒られてた覚えがあるんですよって言って、お母さんすごくが強くって、っていうわけ。
だから、強烈なんだって、この人。
お母さんにすごい怒られてかわいそうだなって思ってました。
いやいやいや、あんたちのお母さんの方がもっと強烈だから。
いや、まあだから、それが二人とも実は姉妹でね、
うん、
年子の姉妹で、俺のことを覚えてたのよ、俺は全然その人たちのこと覚えてないんだけど、
あ、
うん、でももうそれやってたらさ、もう9時になったらそこの専門店街はさ閉まっちゃうわけ、
うん、
だから普通の出口から出れなくなっちゃうから、うん、どうやって出ればいいか分かんないって言うから、従業員入り口までさ連れてってさ、従業員入り口には警備員が立ってるから事情説明しないといけないから、うん、俺も一緒についてってさ、一緒にこう靴下こう担いで持ってってあげてさ、でそれでこうもう散々行く途中もさ、もうじゃあもう靴下配る人たちに は店員がすごく良かったって言ってください。すごくサービスが良かったって言ってくださいって言ったら、わかりましたって言ってさ、あのスーツはいくらぐらいなんですか、一番お求めやすい価格で19,900円からですって、上下でですよって、安いでしょって、わー安いって、どれぐらいで安いのかよくわからないけど安いですねとかって、言っときますって言ってさ。で、名刺も渡してさ。で、それで出口のところで、いや、こっちちょっと寒いけどって。で、それであの、車は逆側に止めてるって言うからさ、こっちの方回ってったら早く行けますよとかって、本当に今日はあそこで買ってよかったです。ありがとうございましたって言って行ったわけ。
うん、
まあやっぱりまあ最終的には、途中はね、いなくなった時にはクサクサとかって思いながら、靴下箱に詰めてたけど、まあ最終的にはまあ、尽くしてよかったからというような感じよね。
うん、
まあその二人のね、あの姉妹がまた来るかどうかは分かんないけど、うん、まあまあまあまあ。
絶対来ますよ。
いや、まあまあどうか分かんないけどね。
名前言ってるからね。
さすがにそこの名前言っちゃいけないでしょ。まあそういうお客さんもいたよね。今日はなかなか書き込みが来ないです。やっぱりね、
うん、
早い時間だと皆さんね、ね、平日だし。
うん、
お仕事されて
たりとかね。9時過ぎぐらいとかだったらね。
そうそうそうそうそうそう。うん、まあ、仕事しながら聞いてくださってるっていうのはすごくありがたいですけどね。
うん。
うん、まあね、まあ二人には言ったけれども、まあそういうね、まあ類まれな才能を持って接客に挑んでいる私ですけれども。
そうですよ。
はい。
本当に、あなたの、もう、すごいね。パワー、
いや、もう、つつね、呆れるぐらいにはね。
もう、よく口が回るよね。
こいつ、嘘ついて面接通ったからね。
いや、嘘じゃないんだよ。
え？
嘘じゃないよ。行ったことあるし、買ったこともあるよ。
ああ、
たあるけど、
うんうんうん、そうよね。言ったもんね。言ったもんね。
そうそうそうそう。いや、もう、本当に、東京にいたときは、東京の方の、お店で、すっごい毎回のようにお世話になったんですよっていう風に言ってて、
うん。
うん。たっていうだけでね。
そうよ。
数回行ったことはあるけど、そんなには行ってない。どっちかっていうと、青山の方に行ってたみたいなね。
うちのお父さんはずっと青山。ね。
まあまあまあ、それはいいんだけど、いや、いや、だからね。
うん。
そうそうそう。
すごいよね。
そうそう。で、今月も、目標が150万だったんだけど、さすがに厳しいかなと思ったら、もう昨日の時点でクリアしました。
すげえ。
すごいよね。
すごいよね。
すごいよね。うん、でも楽しいよね。
楽しいやろ、うん、でもさ、その、こう、そういう、あれはどこから出てくるんだろうね。
いや、これネットラジオやってたからじゃないの、やっぱり。
ああ、そうかもし
れない、私。
そう、だからそこよ。俺が言いたいのは。
楽しめない。
楽しめない、もう。
うん。
だ楽しいからいいんだよ。合ってるのよ。
いや、でもやっぱりそれは始めたばっかりっていうのもあるし、
うん、
その辛いところ、苦しいところってのまだあんま見てないからってね、非常に大きいと思うわけ。
うん、
で、それでいてやっぱりみんなっていうか、そのほとんど新人だけど、うちは、うん、オープニングスタッフだからさ、やっぱ店長なり、一人いるベテランの人なりが、やっぱり俺たちの見えないところでフォローしてくれてるっていう部分が多いには思うんだよね。何かしらね。まあ逆に言えばお姉ちゃんはそのベテランの側についちゃってるだろうから、新人たちのフォローをしたりだとか自分自身の仕事っていうのも大変だと思うけど、その楽しめないって言ってるのはどこの部分で楽しめないのよ。
だから私はその髪の毛を切るとか染めるとかパーマをかけるっていうことで美容師になんかこうその行動を切るとかね、そういうこと感動してこのハサミでこんなに人が変われるんだったらなんていい仕事なんだと思ってなったのに、
うん、
ね、入ってみたら、うん、まあ、全然違う、全然違うっていうか、
え、何が違うと、
まあね、まあもう本当にこう当たり前だけど売り上げとか、
うん、
さあなんつうのかな、このシャンプーをね売りなさいとかね、売りなさいまでは言われないけど、でもそのスタイルに必要なものなんだからそれをちゃんと教えてあげなきゃいけないでしょっていうお店の姿勢、
うんうん、
それにもちろんああそうだなって思うんだけど、
うん、
もうなんかスタイルを一個のスタイルを一から作るっていうのに労力を使いすぎて疲れる、
うんうん、よくわかんないけど要するになかなかやるべきことが多くて、
それ
全部に集中できないってこと。
そうなんだよね。だって一人のお客さんで一人抱えてるだけならまだ ね、こうその集中できるけど、うん、3人とか抱えるともうあの子何してるの、今どの動きしてるのってこう見ながらね、で自分のことしてでさ、こう来てさ、薬どうしますかとか聞かれてさ、うん、あじゃあ これでこうしましょうねとかって言って、うん、じゃあお願いしますねってお任せしますよとかって言ってるけど、やっぱ気になるでしょ。
まあね、
ね、
うん、まあそれは先輩としてのね、そうそうそう、やっぱりやるべきことではあるからね。
まあまあそうなんですよ、自分もそうやってね、うん、育ててもらったから、うんうん、そうなんですけど、うん、まあなんかね、なかなかこうシャンプーとかね、そういう話に持っていけない。
要するに、あの多分聞いてる人でね、あんまりこうよくわかんない人に一度説明するけれども、
はい、
要するに美容師っていうのは、うん、もちろんその美容室の、あの方針にもよるけれども、うん、ただ切って染めて、うん、パーマかけてりゃいいんじゃなくって、うん、そのシャンプーだとか、まあ、いろんなそのアイテムを売らなきゃいけないっていう立場でもあると、
うん、
要するにお客さんにこのメリットはこういう風ですよと、
うん、
だからお買い上げいただいていただいたらどうですかと、
うん、
それも結構そのお店にとって大事な売り上げの一つになっているから、
うんうんうん、
ただ単純にその職人としてやってりゃいいっていう話じゃない、
うん、そうそうそう、
それプラス今の話だとまあ、その新人だったり後輩たちの面倒も見ながら自分の仕事もしないといけないから、うん、まあ、それがちょっと大変だと、
うん
うん、でもさ、やっぱりその最初にやりたいと思ってたことができないっていうわけじゃないんでしょ。
じゃない、
うん、これプラスが多かったなっていうことなん
だ。プラスが多
く、そこの部分はやりたいと思ってたことをやってる部分に関しては、あの楽しんでるっていう部分はないの？
あ、それはもちろんあるよ、
うんうんうん、
ね、思った通りのスタイルで、あ、すごいやっぱり似合っててよかったなってね、
うん、
お客さんからもありがとうって言われたら、あ、よかったなって思うよ、うんうん。
いやだから楽しめないっていうのはやっぱ違うんじゃないの、そうなると。
よくわからん。
楽しんではいるけれども、楽しんではいるけれども、
うん、
それにも増して大変なことも多いってことじゃないの、単純に。
うん、うん、多いよね。だって、うん、ね、そういう技術だけじゃないよね。終わったら事務処理もしなきゃいけないし、
うん、
カルテとかね、そういう管理とかもしないといけないし、
うん、
もちろん掃除とか、
うん、
ね、洗濯洗い物とかも普通にしないといけない、
うん、
アシスタントだからしなくていいってわけじゃないし、
まあ、もちろんそう
だね、うん、空いてる人が率先してやらないといけないんだけど、
うん、
まあなんかねもうね、
うん
うん、疲れちゃったね、
まあ、成功に突き果てるよね、
うん、疲れたっていうのはあるね、
うんうん、まあ、なんていうか、まあ、さっきの話じゃないけどさ、
うん、
まだやっぱり歴史浅いっていう部分もあって、
うん、
その美容っていうものの文化そのものがいろんな要素を取り込んでは捨て、うん、取り込んでは捨てっていうのをやってるじゃない、
うんうん、
だからその度に新しいことを覚えていかないといけないし、
うん、
一人の専門家がいろんなことやんないといけないっていう分野だとは思うんだよね。
そうそう、
だから例えばなんだろうな、昔からあるじゃ あれで言うと大工とかでも多分専門の分野ってあると思うんだよね、
うんうんうんうん、
例えば窓の枠作る専門の業者とかもあるって聞いたことがあるしさ、
うんうん、
家を建てるっていうところでもどこどこの専門ってすごい特化したさ、うん、専門化してる部分が多いけど、
うん、
それは歴史が深いからであって、
うん、
それ一個一個にやっぱり専門の人が必要なんだっていうその一般的なその認識っていうものがあって初めて、
うん、
その専門家だけで食っていけるようなその市場が生まれるわけじゃない。だって金払う方からすればさ、一人の人が全部やってくれた方が絶対安く済むわけよ。だけどでもやっぱりそっちは専門家がそれ専用の人が必要なんだなって、それをちゃんと勉強した人とか、
うん、
修行した人がやってこそ進化を発揮するんだなっていう風に認識されるまでには相当な時間がかかると思うんだよね、
うん、
でも美容っていう文化は新しいものが来てまたすぐなくなってっていうの繰り返しだから、
うんうん、
それが専門家っていうものが出てきてそれが定着して長年ずっと代々受け継がれていくような世界じゃないじゃない、
うん
うん、だから非常にそこは難しいところではあると思うね。
そうね、
映像とかに関してもそれは同じようなことが言えるよ、すごく、
うん
うん、だから結構オールマイティーにやれる人がすごく重宝されるんだよね。CG もできるし、その編集もできるし、
うん、
で編集と CG っていうとみんななんかごっちゃになってるような感覚あると思うけど全然違うからね、
うん
うん、要するにその CG っていうのはもの、うん、を観察するとかデザインするとかデッサンする能力とかそういうのに たけているどちらかというと、まあ、どちらかというとというとちょっとおかしいな、すごく職人的なものも大きいしさ、うん、その色の感覚とかね、うん、そのイラストとかっていう技術も必要なんだけど、編集っていうと全体的なその編集って言ってもいろんな編集があるんだけど、その全体の物語においてどこをどういう風に切って貼ればその見ている人がどういう風に感じるかっていう部分が大事になってくるし、このシーンとこのシーンをこういう風につなげたらどういう風、どういう印象を与えるかとかね、どういう心理効果を与えるかとか、もういろいろ全然分野が違うわけよね。それは今専門家が必要だっていう風に認識されているからこそそれぞれ専門分野があるけれども、結局制作しているプロダクションとかは案外少人数でやってることも多かったりするわけよ。そんな中でどれもある程度精通してますっていうのは非常に重宝がられるわけよ。でましてや CG なんてやろうって思ったら、CG っていうのは2人ともどういう風に作ってるかイメージできないかもしれないけど、本当にリアルに撮影してるのとほぼ同じなのよ。 CG で形を何か人の形を作ったとして、でそれで照明とかをバーチャルで作るのよ。で、うん、こっちの方人のだって左側から光が当たっている風な演出とかね、こことこことこことここにライトを置いて、ここにカメラを据えて、カメラをこう動かして人がこう動いた時にはこうライトも動いてってやらないと、ライトの当たってるところからその物が対象物が動いたら暗くなっちゃうわけ、うんうん、そういうところも全部計算してやらないといけないから、結局その人はライティングの技術も分かってないといけないし、デッサン能力とかも分かってないといけないし、カメラアングルとかどういうカメラアングル、こういう動きが人に対してそういうイメージを与える、うんうん、下から煽るように撮る方が恐怖感とか巨大感を煽ったりだとか、うんうんうん、上から撮った方がどういう感覚を持たせるのかとかっていうのを全部分かった上でやらないといけなかったりとかするわけね。だからモデリングする人、要するに絵を描く専門の人、それを CG の、 ポリゴンの形にする人とか、それぞれ専門の人もいれば、それ全部ある程度一手にうちでやれますよみたいな人がいるわけね。でいっぺんにいろいろやれますよっていう人がいたら、物は簡単に作れるんだけど、お願いする方からしてみれば、うん、なんかちょちょいとやってるようにしか見えないわけ。詳しく何やってるか知らないから、うん、どんな知識を持ってるかも知らないし、うん、前提として何が必要かも知らないから、うん、それはもうウェブサイトとかも同じことが言えるんだけど、だからなんでこんなにお金払わないといけないんだろうみたいな感覚になりがちなのね、うん、やっぱり結局は需要がそこにあるんだけど、その支払われる金額と提供するためのサービスっていうものが全然釣り合ってない状況っていうのが少なからず底辺においてはあるね、うん、あだいぶなんか難しい話になってきたから、二人とも
聞くだけ
黙ってきちゃったけど、うん、お姉ちゃんの言ってるのはそこなんだよ。だから結局お姉ちゃんが大変だ辛いって、やりたいことだけやりたいけど、やりたくないこともやらないといけないし大変だって言ってるのは、うん、そこの幸せがギューッと来てるわけ。うん、だってこれでさ、もっともっとお客さんがその1回に支払う金額がぐんと大きくなったら、倍2倍3倍とかになってきたら、もっといっぱいたくさん人も雇えるし、それに特化した人も雇えるし、いろんなシステムも組めるし、うん、だいぶ負担は軽くなると思うんだよ。でもそれっていうのは、そのお金を払う人たちがそれにそこまで払いたくない、払う根拠がよくわからないと思ってるから払わないっていうだけで、うん、そのやっぱり他にもいっぱい美容室がある中で、うん、適正価格はどれぐらいか、今まで自分が経験した中では一つの美容室でスタイルを作ってもらうっていう時にいくらぐらいだったなっていう経験から、ここは高いな安いなっていうのを見るわけじゃない。でその消費者の感じるその適正な価格と、その提供する側が感じる適正な価格っていうのは非常にズレが大きい部分があったりもするし、またその逆もこんな簡単なことでこんなに多くのお金を得られるっていうところもあるから、うん、その実際現場ね、物を売る現場、その食を提供する現場、うん、そのスタイル、その美容を提供する現場、うん、それぞれ違うけど、現場にいる底辺の人たちはそこの幸せ非常に食らいやすい、うんサービス業っていうのはやっぱりそういう性質非常に強いと思うんだよね。その製造とかも結構そういう部分は確かにあるんだけど、すごく分かりやすいじゃない、製造って、うん、物を作って、うん、これは素材がどういう希少なものだからとか、うん、こういう風な技術が使われてるからこれだけの価値があるとか、それはもう技術的に古いものだから、うん、価値がないとかね、うん、もしくは市場にもういっぱい出回ってるから価値が薄くなるとか、すごく分かりやすい原理ではあるけれども、 そのサービス業に関してはそこが非常に見えにくいから、そこをあの負担しないといけない現場の人たちっていうのはたくさんいるだろうなっていう。
そうやね。
お姉ちゃんが単純に辛いなっていうふうに思うことを一回ぐーっとそこら辺までキューっとこう引いて考えて、ビーって全体を見て、で自分が今ここにいるんだなって思うとだいぶ楽になるんだよ。
そういうものの考え方はあまりしない
もんね。しないもんね、
うん、しない。
っていうことは問題解決しようと思ったらこうすればいいのかなとか、うん、その何にも見えないで真っ暗な状態で、うん、あー辛い、あー辛いってもがいてるだけじゃただ辛いだけだし、もうやだってなるわけよ。でどうすればいいかっていうふうに頭が向かないし、次なる一手、次の選択肢っていうのをあの考える体力もなくなるし、こう脳がそっちに疲れちゃってそっちに向かわなくなっちゃうわけ、うん、だけどもしかしたら間違ってるかもしんないし、問題は解決しないかもしんないけれども、その次なる一手が見えてたらまだ全然頑張れるじゃない、
うん
うん、今母親はトイレに行きましたけれども、はい、まだそういうふうに見ると、あのどうやって問題解決すりゃいいよっていうふうに僕は言ってるっていうよりは、見方少し変えれば、いや全然その捉え方も変わってくるし、
うん、
あの同じサービス業としてもそういうふうに見れば、あこういうこともあるよねって、それぞれ相手の気持ちも分かったりとか、必要以上に感情的にならなかったりだとか、
うん、
で必要以上に感情的にならなかったら頭がいっぱいにならないし、うん、落ち着いて物事が考えられるし、冷静に判断できるようになるし、冷静になれなって、冷静に判断ができるようになればなるほど、より正確な選択肢を選べるようになっていくと俺は思ってるね、
うんうん、
まあだからね、お姉ちゃんが日々言っている、まあ、いろんなこう、まあ、主にそのオーナーさんに対してのね、うん、いろんな感覚っていうのがあると思うし、
うん
うん、そこの部分とかも、じゃあ自分が多分オーナーになった時にどうなのかとかも多分引いてみれば、
いや、ひ、うん、ひどそうやね、
引いてみれば分かるし、うん、じゃあ逆にやっぱりあの人のようにはならないようにしたいとかって思えるしさ、いやもうそれもやっぱり一つの、まあ、糧にできるものだから、今単純に、まあ、お姉ちゃんはそういうこそうじゃないと思うけど、うん、今単純に辛い嫌だなっていうので自分をいっぱいにしちゃうと損しかないっていう感覚で、
うん
うん、でどうしてもサービス業っていうのはさっき言ったみたいにそこの幸せが非常によりやすいところだろうなとは思うから、
うん、
まあ、もちろん製造業とかでも現場で働いている作っている人たちは非常に酷使されてるっていう現状はあるんだろうけれどもね、
うん、
うん、自分たちがやってる仕事に見合った給料がもらえてないって思ってる人もたくさんいるんだろうけれども、
うーん、
まあいろんなことが作用してそういう幸せみたいなのが来てるし、まあ、お姉ちゃんはそういう業界に入ったんだというところは、
うん、
まあもう否めないのかなとは思うよ。
そうですね、うん、否めないと思います
まあだから諦めるって話じゃないしね、
うん、
うん、別にそれそっから先じゃあ新しい他の仕事をやるっていうことも全然ありだとは思うし、
うん、
うん、
いや
いや、だから実際やるやらないの話じゃなくて、いろんな選択肢があってどの選択肢を選んでも間違いじゃないってこと、自分が納得してやればね、
うん、
うんうんうん、
でもいろいろ勉強になるよね、そういう、
そう
ね、何でもそうやけどね、
うん、
でいろんな人にほら接することができるから、
そう、
意外とそれも楽しいし、
そうそう、
自分のためにもなるし、う
ん、意外と何、
マダムキラーやね
どういうこと、
マダムに人気があるのね、
まあ、人気というか、
は
い、
あ、お姉ちゃんが、
はい、
うん、それお客さんがそのマダムが多いってことね、
ニーズが、
はい、いいんじゃない、別にそれはそれ
で、はい、いいですよ、すごくいい、ありがたいですよ、うん、
やっぱり若い人よりも、すごく若い人よりもそれぐらいの人の方がやっぱり懐もね、
まあね、
ある程度あるから、
うん、
選択肢が広いじゃない、
うん
うん、
そうね、
うん、そっちの方がやっぱり売り上げにもよくつながるでしょ、
そうですね、うん、何より自分のやっぱ勉強になる、あ、この人のカットはこうなんだなとか、うん、ブローする人が多いからね、うん、その年代の人って、うんうん、今の子たちってやっぱブローをしないからあんまり乾かす、
う
ん、
そう
そう、乾かすぐらいで終わっちゃう、いかに楽なスタイルを作るかっていうのも大事だけど、ブローする人たちのカットっていうのはその自分のスタイルは自分が一番よく分かってる人たちだから、
うん、
その人がブローした時にやりやすかったわって言われたらもうはーはーってなるよね、
確かにね、
うん、
それは確かにそうかもしれない、
ね、そうそうそうそう、
まあでも言うなれば世代ごとにどんどん物事が簡易化してるんだよね。
そうそうそうそうだよ、
うん、非常にね。そういうこと。いかにこう本当ファーストフードじゃないけれども、うん、ファーストファッション、うん、いかに安く手軽にやっていくかっていうところにどんどんどんどんこう、なんでそうなってると思う？
便利になってきたからじゃないの？
あれ、いやだからなんでその便利さを便利な状態がすごく流行していると思う？
知らねえよそんなこと。
コストがかからないからね。
ああ、
うん、そっちの方が非常に、うん、あの売りやすい、ね、サービスにしても製品にしても。
は
は、うんうん、だそれをやっぱり、まあ、これはちょっと話変わっちゃうけど、それを流行させた方が提供する側としても
儲かるの。
そうなのよ。だってそんな難しい技術がなくったって提供できるサービスに価値を置いてしまえば人を育てる必要もなくなるし。
でもそれはさ、すごくこう侘しいのよね。
侘しいね。
まあそうそう、いやだからそれは文化を衰退させるよね。
そう、うん、だからどんどんどんどん違う方向に行ってるって思うもん、うん、お母さん、
まあ、もちろんその中でもね、やっぱり高いお金払っててもちゃんとした技術とかね、ちゃんとしたそのサービスを受けるっていうそういう感覚の人ももちろんたくさんいるだろうけれども、うん、提供する側、提供する、俺が今提供する側って言ってるのはあの個人個人のその現場の人の話じゃなくって、うん、そのもう企業単位とか、うん、そういう社会的な全体的な動きとしていう話ね、うん、提供する側が今そういう流れになってきてるっていうところなんだよね、うん、だからあの、まあ、具体名を挙げちゃうとやっぱりユニクロとかザラとかそういうファストファッションっていうものはそういう部分の文化をその需要を作り出してるわけよね。だから何も知らない若い人たちに対して それまで培われてきたその文化っていうものを一回度外視してこういうものがかっこいいんですよっていうふうに最初に見せつけちゃうことでそれをありとさせるってい うこの間も少しお母さんにお話したけどさ、うん、その、まあ、ここからちょっとあのザラ批判になっちゃうといけないけれども、うん、それはザラはザラのやり方でいいとしてだよ、うん、あのやっぱりどうしてもスーツっていうものをこう他のお店に行った時にこう目がいっちゃうわけよね、うん、でザラに入って見てみたらさ、うん、ポケットが ついてないのよ、
うん、
要するにポケット風のデザインはされてるんだけど手を入れようとしたらその奥がないわけね。そんなのありえないわけよ、
スーツ、
そう
本来のスーツとしてはね。
そうそうそう、うん、だからまがいもんなわけよね、うん、それ言っちゃえばそうでしょ、うん、スーツっぽいものでしょ、うん、
でも今はそれが普通だと思ってる人、
そうだから若い人がさ、そのなぜその形になったのか、なぜこのファッションがこういう状態にしてるのかっていうのが、でそういうルーツがあるからこそいいものを着ている、悪いものというか、まあ、良くないものを着ているっていう風な、この人ちゃんとしたものを着てるな、この人ちゃんとコーディネートがしっかりしてるなっていう風に見られるためには、そういういろんな今まで育まれてきた文化の中を培ってきたものを少しでもちょっと知ってて、その中で選択肢として、あ、こっちの方がよりいいように見られるとか、自分のファッションに合ってるとか、自分に合ってるっていう、そういう選択肢を選べるわけだけれども、その今の若い人たちは、僕もまあ言っちゃえばそういう世代に入るとは思うけれども、選択肢がないんだよね。これがいいものっていうのを全面的にバンと出されちゃってるから、
うん、
それしか選べないし、それを選ぶことがかっこいいことっていう風に、うん、そのファスト、その、あのファッションにしても何にしても食べることにしても、それしか選択肢がないような状況っていうものを作ることで、それを需要としているわけよ、
うん、
まあ、基本的にもファッションとか美容なんて基本的にそういうもんだからね、需要をこっちがこれがかっこいいんですよっていうものをいろんなメディア媒体を使って見せていくことで、それをあの買うように仕向けるっていうのはもちろん、まあ、昔からあることだけれども、その多様性もかなりなくなってきているし、やっぱり少しそのスーツを売っている現場で少しいろいろちょっと勉強しただけでも、あ、これってこういうためにあったのかってたくさん思うこともあるし、だからこれはいいもんなんだっていうのが分かるようになってくるし、そうなると今のファストファッションがいかに良くないものなのにそんなに高い金で買わされてるのかっていうのがよくよく分かってくるようになるわけね、
うん、
でそうしたらすごくかわいそうだなと思うわけよね、そこで喜んで買っている若い子たちが、
そうよね、
で安いと思って買ってても本当は高いんだよね、そこでそんなところで、
うん、
ね、だってうちで2万円かけてスーツ買うのと、うんうん、ザラで1万5千円かけてポケットのないスーツ買うのとでは、うん、全然違うわけよ、 実質払うお金は違う、そっちの方が安いかもしれないけれども、それを着てその人のプラスになるか、その人が価値がアップするかっていうところで言うと全然違うわけよね。この子本当に何も分かってない子だなっていう恥をさらしているようなもんなわけよね、うん、恥を買いに行ってます1万5000円でみたいな
極端な言い方をすればね、
そうそうそうそうそう、うん、
そういうことになるのか、
そういうやっぱりまあ今までやってきたことと違うところで、あの仕事をしだすとやっぱ見えない部分が見えてくるんだなっていうところがあるね。で久しぶりに書き込みいただいております。浜沢衛門さん、おいっす、久しぶりに聞くわということでありがとうございます。まあそろそろまあ終盤の方へ行ってきておりますけれども、まあそれぞれの共通点、サービス業のね、もうダンネネはもうだいぶ飽きてきて、はい、なんかもうね、なんだっけこれは、あの元気はつらつオロナミン C の蓋を分解してですね自分のつけてたこれピアスですか、
はい、
ピアスをあの取ってはね、なんかこういじいじいじいじしててね僕の最後のあたりの話がもうつまんなくてしょうがなかったのかもしれないけど
難しいよね、うん、
結構しょっちゅう根源して話してるのよ、うん、難しいことをね、そうそうそう、私たちには難しいのよ、
難しくないんだって、
う
ん、
まあ、言ってる方は難しくないけど、
普段ね、ほら普段こういう会話をしないから、
してるよ、
ね、
してるよ、してるしてる、
ほらお母さん今まで一人やったから、
あ、会話をしどうした、泣かんでいいが
一人になる前からそういうの苦手でした
でしょ苦手苦手苦手苦手、もう頭使うのが無理、苦手
まあ結局ね、今までの放送の中でも俺がずっと言ってきたようなことだけれども、うん、その嫌なこととか辛いこととか面倒なこととかで頭をいっぱいにしても何にも前に進まないし、
そうだよね、
自分をどんどん落としていくだけだから、少し引いて、少しちょっと引いて、まあ視野をパッと少しだけでも広げてみると、すごい選択肢がたくさんあの目の前に広がっていて、どれにしようかなって選べる状態にあるんだっていうことを、
そういうところに持っていかなきゃいけないんだ、
自分は。そういう感覚をやっぱり持ってほしいなと、うん、ただ文句言ってるだけの人が多いように どうしても俺は感じちゃうんだよね、
う
ん、
そうよね、うんうん、自分のことは棚にあげてさ、文句ばっかりこう言うんですよね、いっぱいいるよね、
うんうん、
自分こうなってる人がさ、やっぱりね、
うんうん、まあ、だから自分の置かれた状況が、うん、まあ、そのすごい最悪な状況みたいな感じちゃう人いると思うけど、
うんうん、
日本にいるだけでどんだけ選択肢がね多いことか、どんだけ素晴らしい環境にいることかっていう
のを、日本にいる住んでることだけでも幸せだよね、外国比べるとね、やっぱりね、まあ、
選択肢が多いし、やっぱり身の危険も思い切り少ないし、
うん、ないもんね、
うん、だから、まあ、別にじゃあだから自分よりもね、その環境的にあの辛い環境にいる人を見てまだ自分はマシって思えって言ってるんじゃなくって、仮にどんなにひどい環境にいた人でも、うん、さらに視野を広げることで自分が前に進もうとする力を得ることができるって俺は言いたいのね、
うん、
だからその相対的にいいとか悪いとか、うん、まだ俺らはマシな方とかって言いたいんじゃなくって、うん、あの頭いその良くないことで頭がいっぱいになってたら、うん、少し聞いて 見ればいいし、
そうね、
うん、そういう時にうちのこの番組を聞いて、あ、それもそうだなって思ってもらえれば、まあ本望ですよというところでございます、
ね、はい、
まあ、今回はサービス業ってお話したけれども、まあ、結局サービス業というところからいつもの俺の主張に入っていくと、まあ、どんな切り口でも必ずそうなっていくわけです。
そうです、
はい、まあ、というところで、初めてのインターネットラジオ収録でしたけれども、
はい
はい、どうでした、ダンネネさん。
普通のね、今までと一緒のね、うん、会話って感じが、
そうそうそう、それでいいんだって、だから、
うん
うん、別に何を気構える必要もなく、
うん
うん、
はい、
うん、だっ久しぶりの収録でしたけど、どうでしたか、
はい、楽しい ね、楽しいというかさ、その自分の息子がさ、そこういろんなことをこう発信してくれるっていうのが私はね、嬉しいのよね。で、それでまあ、この子が帰ってきて、まあ、ああ、そういう考えもありか、って、いろいろ勉強させられて、
うん、
うん、刺激になっていいです。
うん、
これからもよろしく。
まあまあまあ、まあ、いろんなこと見てきたっていう。うん、
そうね。
まあ、今もいろんなものを見ようとはしてるつもりだけど、うんうん、
視点をちょっとこう変えてみるっていうことも今までのね人生の中でさあのちょっと違う視点で物事を考えようかなって時々思ったりする、うんうん、
まあまあ皆さんにもそう思っていただけたらありがたいというところと最近全くもってメールがとかそういうね来てないんで、うんうん、まあぜひあのお時間ある方はですねまあちょこっとツイッターでのメッセージとかリプライでもいいです。あ、面白かったなとかでもいいです、はい、できればメールが一番嬉しいけれども、うん、またあの出演したいなという方はどんどんどんどんねあのこちらの方にアプローチしてきていただければ、それも叶いますので、はい、よろしくお願いいたしますということで今回はサービス業についてお話ししていきました。また出てくれますかね丹念さんね。まあ、すぐというわけじゃないけれども、まあ、何かしらね、
はい、
ちょこちょこと、
はい、
はい、そしたらもう皆さん大喜びだと思います、はい、
よろしく。
あとこの間ねお便りでいただいてたあれですよ、漫画、これも漫画読んでちょっとそれをねあのテーマにしてくれというふうなお便りいただきまして、それがあのまだ生きてるという漫画で早速それを買いまして、まあ、早速というかまだ時間結構経っちゃいましたけど買いまして、あ、私読みました。でもう1回か2回ぐらいちゃんと読んで自分の中でこう咀嚼してお話ししたいなと思っていて、でそれをやる回の時にあのダンママさんにも出てもらおうかなと思ってますので、
はい、
はい、ダンママさんも1回
1回しか読んでないんで、
は
い、
読んだんで、うん、まあもうね、
あとね
もう1回ぐらい、
2、3回、うん、読んで2回ぐらい読まんとね私の頭じゃちょっと、ね、うん、ま
あ、非常に面白かったです、
うん、すごい、はい、いいですね、う
ん、
あね、
お姉ちゃんも読んでみますか、
あ、はい、
お、じゃあその時はお姉ちゃんも出てくれる、ね、ということで、
よろしく、
はい、よろしくお願いいたします。
あれすごいよ、
うん、面白かったです、非常に面白かった、
はめられた、
はい、はい、ということで、今回だいぶ長くなってしまったんですけどどうかな、まあ、編集して1時間ぐらいにしてるかそれとも前後編に分けてるか分かりませんが、まあ、長い間お付き合いいただいてありがとうございました。おやすみなさい。
ありがとうございました。また